認知症の人と共に生きる。認知症とは、脳の病気や障害など様々な原因により認知機能が低下し、日常生活全般に支障が生じている状態です。認知症は自分に関係がないと思っていませんか？兵庫県の認知症高齢者の推計によると、令和7年2025年には65歳以上の5人に1人が発症すると言われています。また三田市の認知症の人はおよそ3000人に達すると予想されています。自分をはじめ身近な家族や友人、隣近所の人が認知症になったとしても、住み慣れた地域で安心して暮らし続けるために、私たち一人一人に何ができるのでしょうか。金剛では、認知症の人やそうでない人も気軽に交流できる場を企画・運営するサークル、オレンジパンダを立ち上げ活動されている指宿慎一郎さんと中西誠二さんにお話を聞きました。オレンジパンダ代表、一児の父、認知症が身近な問題となりサークル活動を始めた指宿慎一郎さんに聞きました。隣近所の人が認知症の症状から道に迷われ、警察が私のところに家族ではないかと尋ねてきたことがありました。介護サービスの車と間違えて他人の車に乗り込もうとしてトラブルになったようです。後でその家族にお話を聞きますと、本人の意思を尊重し自宅で介護をしているということでした。そのことを聞き、認知症になってもいつまでも住み慣れた場所で暮らしたいという思いがあることを知りました。認知症の状態によっては施設で暮らすことを選択される場合もあります。その後、高齢者や認知症などの相談窓口である地域包括支援センターで何ができるか相談したところ、認知症サポーター養成講座を紹介してもらいました。各地区の高齢者の総合相談窓口は二次元コードからご確認いただけます。受講後も学びを深め、市民の立場で講座を企画・運営するキャラバンメイトの一員になりました。認知症関連の講座は学生など若い世代の参加が少ないのが現状です。自ら進んでというよりは周りに勧められて受講する人が多いように思います。自分が興味を持っていることの方が深い学びにつながるし、認知症をより身近に感じる人が増えれば、より安心して暮らせる街になると思うんです。気軽に認知症の人と触れ合うきっかけを作りたい。そんなことをキャラバンメイトのメンバーと話していたところ、同じ思いを持っている人がいることが分かり、オレンジパンダを立ち上げることになりました。オレンジパンダはキャラバンメイトを中心に、認知症の人やそうでない人も誰もが気軽に参加し、多世代で交流ができる集いの場作りを企画・運営するサークルです。サークル名は、認知症支援のイメージカラーであるオレンジと、多世代に愛される存在であるパンダを組み合わせて名付けられました。オレンジパンダの初めての活動として、8月に夏休み中の小学生とその家族を対象とした認知症サポーター養成講座の企画に協力しました。個性派揃いのメンバーによる寸劇や体操、絵本の朗読、子ども目線での分かりやすい講座と遊びコーナーが好評でした。メンバーのアイデアや経験を生かし、9月に市役所ロビーや図書館などでの展示企画も進めています。いずれは認知症の人やご家族が参加し、一緒に料理や食事をするオレンジパンダカレーの会を開催できればと思っています。私自身、家族に認知症の人がいるわけでもなく、講座を受けるまでは認知症についてほぼ知らない状態でした。しかし、何事も興味を持って学んでみたい、知ってみたいという思いで小さな一歩を踏み出せば、安心して暮らせる街づくりにつながります。オレンジパンダを通して、幅広い世代の人に認知症に興味を持ってもらえるきっかけを作ることができれば嬉しいです。グループホーム日だまりの家施設長、作業療法士、オレンジパンダメンバーの中西誠二さんに聞きました。認知症が脳の病気であるという理解は進んできましたが、 自分がなるかもしれないと考える人は少ないように感じます。なったら恥ずかしい、知られたくない病気という意識が根深くあり、自分事として考えることを無意識に遠ざけてしまうのかもしれません。しかし、年齢を重ねれば認知症になる可能性は高まりますし、65歳以下でも発症することはあります。もし自分が認知症になったら、どんなふうに接してもらえると嬉しいかを考えて行動する人が増えれば、認知症の人が暮らしやすい街になります。認知症になっても、大切な人がその人で亡くなってしまうわけではありません。綺麗な風景を綺麗と感じるような心や感情を作り出すその人らしさは残り続けます。認知機能の低下により物忘れが増えたり、これまで簡単にできていたことが難しくなったりすることもありますが、周りの人のサポートがその人らしく生きる力になります。スロープやエレベーターを整備し、バリアフリー化することでいろいろな立場、年代の人が生活しやすくなるように、認知症の人にとってのバリアフリーは、同じ町に暮らす私たち一人一人の理解や優しさではないでしょうか。紙面には、オレンジパンダ初企画、家族向け認知症サポーター養成講座での集合写真や、活動の様子などの写真が掲載されています。認知症の人と共に支え合う町。三田市では、認知症の人が社会の一員として役割を持ち、自分らしく暮らし続けられることが当たり前である町を目指し、三田市認知症の人と共に生き、支え合う町づくり条例の制定を進めています。認知症啓発展示を行います。認知症への理解を深めませんか？次の市内3カ所の会場で展示を行いますので、ぜひ見に来てください。9月1日木曜から30日金曜までは、三田市役所1階ロビーと三田市立図書館本館とウッディ文館で、9月15日木曜から22日木曜までは、ウッディタウン市民センターで、詳細は二次元コードからご確認ください。三田認知症安心ガイドブックについて、認知症に関することで不安になったとき、認知症の人とどう接するか困ったときの対応方法について知っていただくための手引きです。二次元コードがあります。認知症サポーター養成講座のご案内です。認知症になっても誰もが安心して暮らせる街を地域住民の手で作っていくことを目的に、講座を開催します。9月17日土曜14時から15時30分までは、ウッディタウン市民センターで、定員先着20人。申し込みは、ウッディ地域包括支援センターまで、電話、ファクス、E メールで、問い合わせは 553-1077 へ。9月25日日曜、10時から12時までは、フラワータウン市民センターで、定員先着15人。申し込みは、フラワー地域包括支援センターまで、電話、ファクス、二次元コードから。問い合わせは、553-3600 へ。10月26日水曜、14時から15時30分までは、総合福祉保健センターで、定員先着50人。申し込みは、三田市地域包括支援センターまで、電話、ファクス、E メール、窓口で。問い合わせは、559-5941 へ。11月27日日曜、10時から12時までは、デイサービス山帽子で。定員先着15人。申し込みは、フラワー地域包括支援センターまで、電話、ファクス、二次元コードから。問い合わせは 553-3600 へ。いずれも対象は、市内在住、在学、在勤の方。費用は無料です。開催日の1週間前までに、住所、名前、年齢、連絡先を各申し込み先まで。